に沿ってあのこの本に沿ってお話しすることになると思いますので、まあ特にあの制約をいただいてないのでね、マイペースでやらさせていただきますので、あの特に関連性がなかったら、まあ、あの他の来週のスピーカーということでよろしくお願いします。あの僕は東京であの育ったんですけれども、父があのもともとあの酔っ払いというかアルコール中毒で、あの今もそうなんですよ。一切あのそれに関しては変わってないですね。ただあの退職したので今77歳かななんだけど、あの朝からホットドッグを飲んじゃうんですよ。でもう結構近所でも有名な酔っ払いで、あの恥ずかしいんですけれども、まさかあの自分にその遺伝子が回ってきたというあるいはその環境で育ったんでね、あの生まれた後いろんなあの体験したこと経験したことならではのことがいっぱいあって、その話も少ししようと思います。で母はあの父とはお見合いで結婚したんですけれども、あのこう割と重いうつ病をあの抱えていて、多分僕が生まれる前から進行していったもんなんだと思うんですよね。父の場合もそうだと思います。それぞれ病気は違うけれども、あの結婚生活の中で何十年と結婚している間に進行していったんだと思います。それでもう典型的なあのなんていうのかな、こう共依存の関係というか、あのもう気の毒なんですけれども、ただあの家庭内暴力とかも多くて、あの当たり前のことですけどね、あの酔っ払いの家に多いことですけれども、それであのそういう中であの育ったので、まあ、皆さんと共有する部分がとても多いんではないかと思うんです今日で、まあ、嬉しいんですけれども、でもう一度繰り返しますけれども、あの子供の頃はそういうふうに育った人が周りにどのくらいあるのか分からなかったんですよね。自分一人かもしれないし、あるいはみんないたり、あのこういろんな経験、似たような経験を持っているのかなと思ったら、あのこういわゆる健康鍵括弧の人に出会って、あのそういうことを全く経験しないで生きている人の方が大多数だということが大人になってよく分かってからは唖然としたので、逆にあのそれこそあの我々の持っているものに魅力を感じ、そこからの回復に魅力を感じてお互い助け合っていくということの重要さをあの今日のメッセージで伝えたいんですけれども、それで、あともう一つは物心ついた時点であのやはりあの無条件にはあの愛されないんだということが非常に強く、それがまあ最初の記憶だと思うんですね。というのはやはり病気を持った親ですので、あの彼らにとって精一杯できる限りのことっていうものがやはりあの体験した逆側 の子供側に立ってみると、やはりあのこうある程度自分を変えて殺さないと、であの相手の思うようにしてあげないとあの好かれないと、それであの僕の場合は、まあ、両親みんな同じように育てたつもりだと本当に正直にあのそれは気持ちは分かるんですけれども言うんですけれども、あの性的なあの少数者であったことが後 の僕の依存症や共依存の関係に非常に大きく影響が出てくるので、その話もさせていただきたいと思います。それであのやはり僕は昭和の40年に生まれたので、当時は40年代の前半中半というのはもちろん父も母もそれほど普通の教育しか受けてない人たちだったんで、そんなことになっては大変だということで、とにかくありのままの自分にしておいて元気ではいけないという、とにかく将来のことが心配でしょうがなかったんだと思います。それともう一つはそういうふうにあのされてしまっては周りの家族にも大きな迷惑がかかるということで、とにかくあの子供時代育っていく中で、あのこれこれこういうことはしてはあのいけないという、その自分らしくしてはいけないという制約の中で育ったので、あ自分はありのままにその受け入れてくれる人と愛してくれる人ということはこの世の中にはないんだなという教育を強く叩き込まれました。それで、まあ、よく家出をしたかったんですけど、よくあの幼稚園の頃とか瀬尾線は今もそうだと思うんですけど、小学校に上がるまでは切符やらないんですよ。でよく怒られたりするとそういうふうに彼らの意向に合わなくて あの裸足でよく駅まで行ってそのまますり抜けて行けちゃうんですよ。それよく覚えてます。で電車乗ってどっか遠くに行きたいとかで、まあ、結局その延長でアメリカ行っちゃったのもんなんですけどあのそれはですからもう最初から逃避っていうことですね。やっぱりそういう苦しい気持ち、辛い気持ちというものをあの何か外的に行動することで発散する以外に吐き口がなかったんだと思うんですね。それで、まあ、誰にも話せないで分かってくれる人もいないということで、まあ、せっかくが暗くなっていったんじゃないかなと思います。それで、まあ、唯一救いがあったのはあの音楽が好きになってしまったんですね。本当にもうちっちゃい時に3から4歳5歳ぐらいで、で多分今それがなければとっくにあの諦めて死んでたと思うんですけれども、あのですから皆さんにそういった子供がいた時に励ましてほしいのは、あの言語ができない、あのいろんなあの悲しい、辛い、あるいはわからないあのこう難しい状態をあの言葉以外の部分で、あの語彙がないですからね、子供は表現できる、感情を表現できる吐き口があったっていうことが今振り返ってみて本当に感謝してます。ですからそういったあの情熱を持てるもの、あるいは自分の辛い気持ちをあのそのまま表現してもあの社会的に受け入れられる、あの家ではやっぱりあの受け入れられづらいんですね。ますます怒られちゃってするからそれであの、あの困るんですけども、まあ、あのピアノとかもあのやってたんですけれども、あの将来音楽家にならない限りは男の子なんで、あのちゃんと普通に大学に行って就職してもらいたかったんですけれども、両親にしてもらえばあの所属体があったので音楽家になれないってことは分かってたんですけれども、少なくともあの自分の中でね、そういった音楽という媒体を通じてもう何世紀も前の死んでしまった過去にそういった音楽に関わった人とかとその辛い気持ちをこう逃避する空想の中であの表現していたっていうのの延長で、まあ、依存症があって最初のですからアディクションですね。あのこう空想、妄想、自己逃避ですから学校とかでも全然あの集中できないわけですよ。それで、まあ、小学校はうまくいったんですけど、それでも、まあ、変な子っていう程度であの運動ができなくて音楽がめちゃくちゃよくできて、それでというくらいだったんですけれども、思春期になったら、まあ、ひどいいじめに遭うわけですね。で、だから、まあ、人と変わってるっていうこと、違ってるっていうことでどれだけ、まあ、辛い思いをするかっていうことが、特に思春期の時にあの非常に陰湿ないじめが続いたので、それで、まあ、今あの振り返ってみればその若年性のうつをあの発症するんですけれども、それまでの遺伝とかあの環境の因子があったと思うんですけれども、それが、まあ、30過ぎるまであの診断されなかったので、あ、その子出たんだねとあの先生に言われて分かったんですけれども、まあ、成績落ちるわ、うん、友達はできないわ、あのピアノにも集中できなくなっちゃうし、であの親の期待にも沿っていたはずなのにあのどうも体が動かないっていう風になってしまって、で、まあ、学校に行くと大変な目に遭うので、といっても本人の頭の中で僕はどうしてもそういったこう自分らしさみたいなものがもうしっかりと確立してしまってたので、あのちっとも本人が悪いっていう自覚が全くなかったんですよ。ただ現実的に学校に行くと大変な目に遭うので、それで学校がすぐ渋谷のそばだったんで、もう授業に出ないで朝からあの街に繰り出してあの、まあ、そういうところで知り合いができて、あのいろんなあの依存するような行動にあの出やすいものに当時あのいっぱい出会ったんですね。それよく分かんなかったんですけど、やっぱり逃避して限定して自由になってやるっていうふうに思ってたんですけれども、年上の友人を作って、それで、まあ、生活のライフスタイルや価値観 の、 あの違う人たちに巡り合って、そこにで成長していけたらいいんだっていうふうに思ってたんですけれども、よくよく考えてみたら一つの非常にあの虐待的な関係からもう一つ非常に問題のある子供がそういう状態で育っちゃいけないようなところにあの飛び込んでいってしまうわけですね。で、まあ、夜なんかも終電終わってしまうと井の頭線があのまとまる大学生の友達のところに行ったりとか、あるいはだんだんその敵じゃない人のところとかにあのフラフラしてると、あのこう、まあ、そういう人たちはあの その後ね、非常に面倒を見てもらうんですけれども、まあ、依存症的な性格、それから実際の行動、肉体をこうなんていうのかな、発揮していく上でやっぱり進行性の病気が始まったなっていう時は、そのうつのこうなんていうのかな、裏返し の、 行動ですよね。もう思い切って死ぬエネルギーをこう代わりにその怒りをそういった逆の表現でこうまあ、だから自分の体を傷つけることで親に対して反抗していたんだと思います。で、まあ、出席人数が足りないので高校も一緒に卒業できないとか、ただ僕はやはりとにかく大学に進学しないといけないっていうふうにずっと思い込んでたんで、ただ勉強は集中できないんですよね、どうしても。で、成績もしちゃったんで、そういうふうにフラフラしてるうちに20歳になってしまって、それでもうとにかくだんだんこうそうやっていろいろこうなんていうのかな、両親と別れていく中で、僕の理想や現実みたいなものと彼らの理想現実みたいなもののことを妥協線がだんだん理想が低くなっていって、まあ、とにかく関西の大学に進学することができたんです。それでそれはもう多分両親にとっては失望だったと思うんですけれども、なんとか折り合いをつけて生きていけなきゃいけないというふうに思ったので、っていうかそういうふうに一人で自立しようっていう考えはなかったですね、その当時は。それでその時に一つの条件がその音楽を続けられると困るので、まあ、オーケストラのような学生 の、 その学問を中心にやっていけるものであればいいけれども、大学の部活みたいなもの、だ僕はちょっと軽音楽 の、 部活のオーケストラに入りたかったので、そういうことであるとまあ、奨学金の保証人にはなってもらえないとかいろいろあったんで、公立だったんですけれども、まあ、学費を払ってくれないとか、それで僕もいろいろ考えて、じゃあまたその自分で自分を傷つけるみたいなことだと思うんですけれども、じゃあ音楽やめちゃおうと思ってやめてしまったんです。そしたら関西に行ってからふっともう糸が消えたみたいに、最後のこう心の張りみたいのがなくなっちゃって、っていうのは音楽のこう演奏しない生活をですから始めたのは20歳になって初めてだったんですね。でそれがどういうことかこそできなかったんで、でだんだん引きこもりみたいになっていってしまって、まあ、大学も真面目に通えないという状態で、まあ、夜コンビニに行ったり時々バイトだけやらせてもらったり転々としていたんですけれども、っていうのは、まあ、両親別に裕福な家ではないので、それでどんどん悪くなっていって、だからこの病気は進行性のものだと思います。でやっぱり親元にいないでいくらでもね、朝から晩までそういう依存的な行動に出れますので、どんどんやっていくうちにこう螺旋状に落ちていくみたいな感じで、それで大学も留年してしまうし、周りのみんなは向こうでは6回生って言うんですけど、4年生とか5年生6年生留年とか続けて、周りの人は結婚したり就職したり子供を持ったりしている中で、自分は20代半ばになって、まあ、卒業の目でも立たないかといって就職みたいなこうレールにももう乗り遅れてしまったみたいな感じで絶望していたんですけれども、当時兄がそういったこう就職とか企業とか民間のレールに乗っていたんで、というのは父が体育会系の割と怖い人だったんですね。社会人のこうスポーツとか本当にもうすごいレベルでやってて、選手が終わった後監督とかしてて、もう殴る気ではひどかったんですけど、で兄もその父の大学の後輩になって、そのコネで一般なんていうのかな、上場企業というかエリートサラリーマンになってたんですね、当時すでに。それでなんか同期の星みたいな感じで海外にカリフォルニアに企業で留学させていただいてたんです。でその時にもうお前何やっててるか分かんないけれども好き勝手やってて、もうこのままじゃ本当にお父さんお母さんかわいそうだからなんとかしろっていうんで、そのちょっとこっちに遊びに来いっていうので泊まらせて、タダで泊めらせてあげるからっていうんで、バイトしてとにかく往復の切符だけ格安チケットを買って行ったんですね、3ヶ月。 そしたらこの若年性うつっていうか青年性うつですね、もう当時はなってたんですけど、があのなんていうのかな、いわゆるあの一番ひどい時はもちろん大変なんですけれども、あのではない、非常に生体的な身体的なエネルギーというものそのものはなくなってなかった。そもそも自分の持っている回復したいとか健康になりたいという自然治癒力はなくなってなかったんだということが分かってしまったんですね。というのはそういったこう虐待的な環境から外に出ることができたということで、突然周りの人も僕が僕の周りのままであの受け入れてくれさるし、でしかも性的な少数者の方で堂々と生きていらっしゃる方にも初めて生まれて会ったし、当時まだ1980年代でしたから僕は会ったことなかったから日本で、あるいは別に性的な多数者の人たち、あの僕の父母と全く同じようなあの人たちなんかからも当たり前に扱ってもらえて、で突然なんか生きることに希望が出ちゃったんですよ。であの初めてその時にあの HIV のカウンセリングを受けたんですけれども、あのそこであの生まれて初めてカウンセリングというものに遭遇してて、当時はテストを受けるためにはあのカウンセリングを受けなきゃいけなかったんですね。でその時にあ今回だけ1回きりのね、あの前後だけのカウンセリングだけじゃなくて続けたらいいよって言われて、あの頑張ってみたらって初めて励まされたんですね。そういう希望を持って帰国したので、あのまず大学 の, あの心理療法士の先生のところにあの行ってみたんです。そこからあの回復につながっていったんですけれども、ただあの大学でできることっていうのはもう限られているので、とにかく卒業に向けて、ただすぐには卒業できないし病気も治療しながらということだったので、かといって本格的な治療は一切できませんでしたので、あの単に、まあ、いわゆるカウンセリングを受けたっていうだけなんですけど、進学卒業のためので、2年かかってギリギリのところであの留年休学を全部使い果たして、あとあのこれでダメだったらもう退学っていう時に、あのなんとか卒論をそのあのカウンセラーの先生に助けていただきながら、まずあの指導教官を探すのも大変だったんですよ。っていうのは学内でやっぱりあのそういった変わった子、あの性的少数者の子っていうことが明らかに分かることをが喜んで指導してくださっているあの教官の先生に出会えなくて、なかなかで他の大学であのなんとか面倒見てくれる先生をあのつてをたどって、あのそしたらバカで勉強ができなかったんだってことがわけじゃなかったんだってことが拝命したわけです。あの成績がずっと悪かったんで、うん、自分はダメ人間なんだっていうふうに、まあ、評価されてたんですけれども、でもそれを半分真に受けてたんですけど、どうしていいかわからないと、世間取り合いがつかない。でそしたら、まあ、あの楽しくなったので、そこの研究室の大学院を進学することを進めていただいたんですね。で、まあ、2年かかったんですけれども、できて、ですから高校とか、ね、大学とかもすんごいもう辛かったんですけど、あのもっとあの教育があのそういった社会的なことが減って、ただやりたいことだけになったらすごくうまくいくようになっちゃって、で、そういうふうに進学していく中で、あのその指導教科の先生があのアメリカであの留学していた時に、若い時にあのいたところ の, あの研究室を紹介していただいたんですね。でその方にあの僕がその卒業論文でやってたあのこんなことやってる子がいるんですけれども、あの またあのこの先生の面で見てきたみたいに面で見てくださいませんかみたいなことでお願いをしたんです。それはカウンセラーの先生になんとか助けていただいて、それであのそれが、まあ、希望につながって、そしたらなんとあの弟子にしてくださるっていうので、28歳になってたんですけれども、いろんな準備をして29歳の時にボストンにあのいきなりあの研究員の弟子みたいな感じであの奨学金をいただいて、あの、まあ、移住というか移民しに行ったんですよね。で、まあ、15年間頑張って移民しようと思って、今43なんですけど、僕あのそしたら突然、まあ、それでそういうこといいこともあったんですけれども、そういった一生の死に出会えたりとか、ところが依存症の方を治療してなかったんで、あの向こうで花開いてしまったわけですっていうのは、アメリカっていうのは割とそういった依存的な行動に出たいときに 非常に日本よりも動きが取りやすいということで、まあ、どんどんどんどん今思えば振り返ってみればですけれども、その進行性の病気だということをここで勉強して習ったんで今わかるんですけれども、進行してしまったわけです。ですから、いつでも遅くない、いつでも逆に早すぎないなる方は必ずなりますので、本当にひどい目に遭う前にこれは立ち直りたいと思ってくださるのが一番いいんですけれども、僕は一切思わなくて、とにかく仕事に支障が出るようになるまで本当に生活がうまくいってたにもかかわらず、ですから逆に言うと子供時代うまくいってなくて、それを理由にいろいろバンバンしたんですけども、行ってもだからってそれが止まるわけじゃないんです。ですからあんまし環境と関係なくて、そういった中に非常に進行性のもうエンジンみたいなのが、依存症のエンジンがバンバンあって、それがもうぐんぐん自分を引っ張ってやってて、もうコントロールがつかないわけですね。でもう先生によくていただくし、あるいは家族のようなものもできて、家庭のようなものを持って暮らしていたのにもかかわらず、それが果たせない、なんでだろうと思って、お父さんお母さん見返そうと思ってここまでやってきたのに、ついて手に入ったのに、ピアノもやっと手に入れて、結局はそんなものよりもそうですね、中毒に使うエネルギーの方がよっぽど大事になってしまってたんですね。でその時に恩師の先生にちょっと誰かプロの人に見てもらった方がいいんじゃないかっていうふうに指導していただいて、僕もそこは最後つらかったんでしょうね。素直に納得して本当の病院に行ったんですね。でそこで治療、それはもう両方ですね、薬を使った治療、それから精神的な治療も始めたんですけれども、それと前後して家庭を持った頃に当時の新聞に、ただあなたはご家族の、あ、ご家族じゃない、あなたは誰かの飲酒で影響を受けましたかみたいな、人生にっていうのがあったんですよ。でそれだけの広告だったんですよ。でここって書いてあるだけで住所がで、まあ、行ってみたいと思って行ってみて、それがアラノンだったんです。それが生まれて初めての12ステッププログラムが存在するってこと自体知りませんでしたので、1996年でしたね。で、号泣しました。90分、初めてそういったことを表立って堂々と助け合っている人たちを見たので、もうそれで安心しちゃったんでしょうね。で、まあ最初の頃はずっともう泣いてるか黙ってるかで、もう発言もできなくて、当時はシャイだったんですね、なんつって本当にで、そうだったんですけども、やっぱりこの人たちの持ってるものが欲しいと思って必ず行くようにしたんですよ。そしたらそのお医者さんに行った治療とかも突然効果が出て、初めてですから両方なければいけなかったと思います。プロからの助けと、それはもう医学的な助けと、もう一つで、それに対してちゃんと従うということですね。薬飲めると言われたら、僕の場合はそれが必要だったし、必要ない方は必要なくて勝手に自分で飲んじゃいけないとか、そういうふうにした方がいいんだよっていうふうに、もちろんスポンサーに言われましたけれども、でそれと別にあとはこう自助グループというか仲間間の助けで両方あった方が良かったと思うんですね。で結局そうこうしているうちに、まあアラノンで初めてつながるんですけれども、アラノンでは自分の尊敬の症状というものは治療しないので、それはどんどん悪くなっていくわけですね。で、その頃スポンサーが突然AA に行き始めちゃったんですね。それはスポンサーがパートナーの方がいらして、その方が AA の会員でいらして、それで最初は2人でその記念日というか誕生日というかの時にお祝いに、こうなんていうのかな、応援家族ですみたいな感じで行ったんですね で僕はそれでそのまま行かなくていいもんだと思ってたんですけど、それ以降僕のスポンサーが、アナのスポンサーが自分が AA メンバーになっちゃったんですよ。で僕も割と依存してたんで、スポンサーにあの尻をこうかけて、尻尾をかけてっていうのかな、あの行って、それで AA に目覚めちゃったんですよね。それが1999年ぐらいだったんですけど、そしたらビザが切れちゃって、あのついに移民するつもり頑張ったんですけれども、一時期帰国しなきゃいけなくなってしまったんですね。でまだあの繋がってすぐの頃だったんで、ステップステッププログラムにあのまだ今一つよく分かってなかったん で逆に言うと、だから僕今こうやって一生懸命喋ってるのは、まだ始めたばっかりの方にあの対するメッセージがすごくやっぱ僕の中では非常にあの強くあるんですね。若い方にとにかく一緒にあのやっていきたいねっていう気持ちがすごくあって、というのは自分でわけわかんかった時に、やっぱりわけわかってる大人を支えてくれるわけですよ。僕のスポンサーとか10歳以上年上の人だったんで、そしたら僕はもう30代になってたんですけども、まあ頭は本当にガキのままだったんで、で基礎がしっかりしてない時に帰ってきちゃって、それで突然まあ日本の英語ミーティングに行って、それでまあこれこれこうですみたいなことを言って、つながったんですよみたいなことを話したら、休み時間にタボ休憩当時があって、つかつかつかとこう偉そうな人が来て、あのアラノンで、あの、まあ、あなたの話もとも大事なんだけれども、あのそういったこう個人的なね、性的なこととか精神的なこととかはちょっとこのグループに合わないから控えてくださいと言われて、それがこう拒絶っていうふうに思っちゃったんですね。でまあ傷ついて、そういったものに対しているリアクションがこう1対1じゃなくて1対100ぐらいになってしまうわけです。すでにもう怒ってるんで。でその後半部分が、ところが他の会員の方々は皆さんご自分の奥様とかあの子供たちのこととか、割と家庭のこととかバンバン言ってるわけです、お医者さんのこととか。だから僕のことが言えなくてっていうことで、もう恨みが出てしまって、それで辞めてしまって、それがつながってしばらくはあの飲まないでいたんですけども、あのついに飲んでしまうんです。でそこからがもう大変で逆にだからこれもあのなかなか一発であの依存症が治らない方へのメッセージなんですけども、そういう病気なんです、それでいいんです、あのそれは不幸なんですけどね、苦しい思いをさらにして、さらに辛い思いをするっていうのは僕もそうなんですけども、それはもう僕の力ではどうしようもなかったことなんで、あの教えて茨の道は歩みましたけれども、そうする必要はない、そうなる必要はない、あの一緒にやっていけばそうならないで済みます。だからあの人にどんなに傷されても、仲間を作って、スポンサーに嫌われても、自分の友達で仲間がいればいいわけですから、それだけであの大事だったと思うんですね。で僕は日本に帰ってきて孤立してしまったのが、まあ、その時友達を作らなかったっていうのがあのいけなかったと思うんです。それで逆に言えばあの今だったらもう本当に面の皮も厚くなってるんで、逆にこう自分らしいミーティングを作ってやるみたいに思えると思うんですけど、当時はまだこうシャイだったんで、こう、うん、こうやっぱりダメ人間なのかなっていうふうに、この人たちにも裏切れちゃったのかなっていうふうな、こう岡田違いな恨みが出ちゃって、でまあなんとかアメリカに戻ってきたんですけども、それからもう大変でした。もうあの家賃も入らなくなっちゃうしね、仕事ができなくなっちゃって、でこの前あの、うん、僕にも言ったんだけど、なんてちょっとついけどあのだから家も燃やされちゃって、家賃が払えないから、で眠るとこもなくて、でボストンはすごい寒いとこなんで、冬だったんで零下20度とかなんですよ。だから泊まるところがないから、とにかく泊めてもらえたのところ無理やりあのソファーとかで寝たりとか、日によってはだから今晩どこに行けるかわからない日があったりとか、割とスリルとサスペンスの日々だったんですけど、でまあ、 あの捨ててあるものを食べたりとかして生きてたんですけど、それでもあの依存的な行動をやめたいっていうふうに思わなかったんですよね。でそんなことよりもとにかくあのこれを続けていくんだなっていうふうに思ってたんです。で分子もさっきも行かなかった頃にあの、まあ、あのチラシを見てあのもう一度あの AA のチラシを、行ったことがなかったグループだったんですけども、行ってみたらスポンサーと共通の知り合いがいっぱいいるところで、でまたスポンサーと何年ぶりかでつながったら、あのだからすごく気持ちはよくわかるけども、 もう一度一緒に頑張ってみないって言われたんですよ。でやっぱりそれが一番大きかったです。でその時にやっぱり自分の中にある回復する力、その自然に人に誰もが備わっている良くなっていく力っていうのに届いたんだと思いますね。自分の頭では自分の力ではそれこそいうところまで気持ちがならなかったんですね。自分一人の力ではどうしてもそういうふうに思えなくて、もう本当に暴れてたんですけども、なぜか不思議と背中をそっと理屈じゃなくとして押してもらった。で彼は本当に肉体労働者か階級出身の人なんで、もう訛りもきついし、全然そんな僕みたいなバックグラウンド その勉強ばっかりできて他のものができないみたいな人じゃないんで、ただ全くこの人には理解されたと思ったんですね。というのは彼もアメリカ人のお父さんお母さんなんですけれども、全く同じ家庭環境ですか、人種も遺伝子も違うのに同じ環境で育つと似たような痛みがあるってことが分かってて、ああこの人には愛されてるんだってまた初めて感じました。でそれが無条件ないっていうことなんですけれども、それが僕にとっての特別ステップです。でそれがこの方の持ってる人が物が欲しいと思って、それから心を入れ替えて、それから毎日トレブステップミーティングに行くようになりました。それが、ほぼ7年前なんですけれども、でそれからは、ですから、まあ、この話に沿っていくと一応ねトレブステップを真剣につながるまでどんな暗い過去があったかってことを話さなきゃいけないんですよ。でその後そういったことを深めて踏まえてつながった後は、まあ、実際にどんなことが起きてつながったのかことを言わなきゃいけないんですね。でその後はその上でどんな心の支え力になるものをもらったかということを言わなきゃいけないんです。で最後は締めのところが現在そういったことを経てどんな希望を仲間と分かち合いたいと思ってるかっていうことを言うんで今そこに行ってるところなんですけども、でとにかくまあ頑張って、最初の1年はミーティング場に必ず通うっていうことと、その前にまず依存的な行動をしない、その日一日だけ寝るまでの間だけでいいから、でそれがちょっと難しかったですね。やっぱり僕の場合だったら飲酒だけじゃなくて、ですからアラノン的な何ていうのかな、人に当たるとか家族に対する八つ当たりをしてしまうとか、まあ、感情的にこうそういった共依存的な行動に出てしまうっていうことが多かったんで、まあ、それを寝るまでの間はとにかく頑張って控えると、その頑張れないから一人でとにかく一日一回ミーティングに行って仲間から助けてもらうことで、不思議とその日その日分かんないんですよ、いろんなことが起きるんで。で、まあ夜は友達もいっぱいできて、普通はアイスクリームを食べるんですけど、で今日も屋根で住んだはみたいな感じで、それだけでまあ一応成功で、あと3つ助けを求める、それをやんないといけなかったんですよ。だから助けを求めるっていうのが苦手で、それをやんなかったんで日本で飲んじゃったんで、一時帰国した時にとにかく助けを求めなきゃいけないんだってことがよく分かんなかったんで、これだけ簡単な言葉で言われると守らざるを得ないんですよね。でそれが僕にとっての1,2,3 のステップだったんです。でそれを毎日366日とかフルロシアだったのかな、まあ、分かんないけど1年間やらされてとにかく大変だったんですよ。もう本当にミーティングに行くっていうのは第一ステップ、自分の力ではもうどうしようもならない、それを受け入れる、この病気を持っていることを受け入れる、もう諦めてミーティング場に行く、自分の力でこう頑張ろうとしない、でもう一つは、飲まない、今日やらない、でそれも第一ステップなんですけれども、もう一つは自分の力だけではそういうことはありえない、飲まないってことはできないんだってことが分かったんで、それ第二のステップですね。誰か他の人に頼らなきゃいけないってことなんですけれども、で実際にどうすればいいかっていうと、第三のステップになって助けを求めるっていうことなんです。自分に助けを求めないんで、ミーティング上とかとにかくステップでも何でもいいんですけど、ハイヤーパワーでもスポンサーシップでもフェローシップでも、とにかく自分の頭のこう中のシステムじゃない何かにから助けを1日1回もらわないと、その日の晩までに危ないということが、まあ、何度もありましたから、まあ、それで体で覚えたんで、最初の1年は 僕は 1,2,3 しかやらされませんでした。やっぱりよっぽどひどいケースだと思われたんでしょうね。一度リラックスもしてるんで、それも何年も2、3年かつ続いたの で、それをとにかく毎日したんですね。そしたらミンティング上でも、まあ、半年経ったくらいから発言できるようになって、で、気がついたらってわけじゃないんですけど、長い1年がやっと終わって2年目から C5 のステップに入るんですけども、2年目からは1,2,3をみなきゃいけないスポンシーももらって、それから同じようにするんですけれども、でそれで分かったのは、あ、人からいただいたものをそのままつなげていけばいいんだと、これは別に僕がやるからひどくのことになっちゃうとか、いいことよりよいことになっちゃうってことはあんましなくて、誰がやっても、まあ、つながるものはつながるとつながらないものはつながらないということがよく分かったんで、すごく気が楽になったのと、もう一つはスポンサーシップだけがハイヤーパワーじゃないんだなってことが分かりました。やっぱりスポンサー以外に仲間がいるってことがすごく大事だなと思って、スポンサーは僕にとってはもう恩師みたいなもんですから、親みたいなもんなんですけど、そういったことと直接権威的に関係のないね、事情っていうか、お互い助けられる自助グループっていうね、やっぱりね、役は良くないと思うんですよ。まるで自分で助けてみたいなんでね、英語で PR っていうんですけども、なんか友達みたいな感じですよね、対等の関係。つまりここではお金持ちも、それから社長さんとかの人も同じ病気を持ってたら対等なんですよ。あるいはホームレスの人とかもアメリカにいっぱいいますし、僕も半分そうだったんでね、とかの人でも、あるいは非常に重い精神病を持っている方でも、ここに来たいという気持ちがある人は平等なんですよ。で、お互い助け合うことができる。ただ自分で自分を助けることだけができないんです。ですから病気の重い人からはそれなりの助けられ方を必要にするわけです。後から来る仲間からはもっと助けてもらっていることの方が多いということに年がいくたびに気がつきます。で、それでまあ資本をやらされた割には、僕はやっぱり周知力がないんでとか、そういうわけはあるんですけど、1年以上かかったんですよ。2年目は結構楽しかったけど辛かったです、精神的に。ですからまあ早くやられる方は非常に幸運だなと思います。僕は長くかかっちゃったんで、それは不幸だと思います。ただ、まあ、かかったんですけども、3年目になんとかこのステップを一緒にできた時は一つ区切りがついたなって感じでしたね。でその後は6、7をやって、で8、9はもう本当に3年目の後半からずっと何年もかけてやってます。で父には一応8で書いたんですけど、そしたら一番最初にこうパーッと引かれちゃって線を引いて、俺だったらやんないと思うって一応言われて、提案されてっていうのは、やっぱりね、現実的にそれで得られるものよりはさらに新しく起こる不幸の方が多いんじゃないかということがよく分かってるんで、スポンサーの目から見ると。で僕はどういうふうにやっていいか分かんなかったんで、とにかく人に聞く、自分でステップをやっちゃいけないってことですね、教訓は。これ教訓なんですけど、これ本せっかくあるんだけども、読んでじゃあ自分で次に明日から、まあ、今日から今からトレーデで生活の中で頑張ろうと思ってできるもんじゃないんですよ。それはもうしょうがない。これ非常に古い本で、大正時代に生まれた人が書いてるんだと思うんですけど、というか大正時代に第二次世界大戦に参戦した兵士の方が書いてるん で、しかもその後証券のブローカーになって失敗して、とても文章が上手い人じゃないんですね。だからひどい文章で、書いた通りに読んでもあんまし訳が分かんないようになってるわけです。ところが誰が書いても関係ない。つまりそういった一般人の俺たちが助け合ったことを記録しておきたいっていう本なんです。ですから相手がお医者さんだろうが、証券ブローカーだろうが、奥さんだろうが関係ないんですね。主婦の奥さんがいらっしゃるんですけど、ロイスさんっていう方、非常に大事なんですけども、このテープステップができる中で、皆さんも本当に市井の市民といいますか、逆にちょっと保守的なっていうか、例えば割と性的少数者に対する差別意識とか持ってた人だと思うんですけど、そういうことが関係ない、一切誰でも回復する。でキーは自分で読んで自分でやらない、誰かと必ずやると。 友達とやってもいいし、で分かんなくなったらすぐ聞く、あとそうですね、ミーティング場に行って飲まないで今日一日頑張って、明日になったらまた今日聞くと、どうしたらいいって、でやってると、まあ僕の場合はこう曲がりくねって言いましたけども、何年も何年もかかってやっと10まで行って、これは楽になって11、12は毎日やってますけれども、周りも普通にやってるんでね、すごく叩き込めたっていうか、だから生活のありとあらゆる普通の普段の自分の行動の中にいかにステップを実際にね、こう実現というか行動することができるかっていうことだけが問題なんで、どういうふうにやるかってことはあまり関係ないんですよね。で僕の場合はこの本を、まあ、よく知って、あとラノの本もいっぱいよく知ってるんですけども、他の本はよく知らないってことで、やり方にもよるだと思うんですけども、あんまし理論はだから関係ないということで、いくらそんな知識がね頭にあって理解が深まってても、行動がこうそれだけ深くないと、その感情的にも精神的にも魂のレベルで深い行動が出れないと、例えばステップにのっとったあんまり知ってるだけ意味がないみたいな感じになっちゃうんですよね。河原回りしてしまって、こう言ってることと言動が一致しないみたいな感じね。だから僕の場合は逆にできるだけシンプルに、とにかく若い人と伝えることを中心に、それは自分の順位なんですけども、で今日ももちろん僕より年上の方の先輩もいっぱいいらっしゃるんですけれども、とにかくこれからのことを、これから頑張ろうねって、みんな対等に、30年あろうが1日しかなかろうが、昨日リラックスしてでも、これから今日1日寝るまで頑張って、出したとにかくどっかでまた仲間と会いましょうっていうつもりで言いに来てるんです。だから今日は別に何を言おうって思ってきたわけじゃないんだけども、別にどう言っても何とかなるって思ってるん でしかもそういうふうにしとけばメッセージとか行くたんびにね、違った話が仲間も聞けていいんじゃないかと思うんですよ。って言っても同じ体験から出てくる話なんで、まあ回復っていう意味で、彼らは何から回復したか、どういうふうに回復したかってことはプロセスはね違わないんですけれども、こう話し方が変わってくると思うんですね。で最近と良かったのは、スポンシーが19歳になったんですね。何人かいたんですけども、で離れ離れになってたんで、っていうのは最近すごく辛かったのは、15年かけてやっと移民できそうになった時に法律が変わってしまって、ちょっと強制ではないんですけれども、出国しなければいけなくなってしまった。アメリカから長年住んだアメリカ15年で、びっくりしました。社会人としてやってたしね。でも法的な立場がなくなってしまったん で今新しいチャレンジは、生まれて初めて、生まれて初めて大学に出て、家を出たから初めてまた両親と住んでるんですよ。行くとこがなくなっちゃって、でだから東京の実家に今住んでるんですけど、だから言ったように、まあ、年老いた親と一緒に住む、なんていうんですかね、大変な幸運と辛さっていうんですか。幸運っていうのは、このままね知らないで違う国に住んでたら、きっと電話で時々話するぐらいの関係だったと思うんですけども、今はもういいも悪いもまずまずと毎日、会わないようにしてるんですけど、それでミーティング場からなかなか帰らないっていうのもあるんですけど、時間がずれてねいいかなみたいな感じで、向こうは本当に朝早起きなんで夜すぐ寝ちゃうしね、酔っ払ってんで、でもそういった病気が重くなっていく様をね、そばで見ながら、それを覚えていくっていうこともね、僕兄弟いるんですけども、この病気を持ってるか持ってないかは多分わからないんですけども、回復にはつながってない兄弟がいるんです。自立して、そういった兄弟と比べると僕の方が今たまたま親との温度差というのが非常に高いところに今あるので、これもまた経験かなと思ってるんですけど、やっぱりとにかくこう15年住んだ向こうの家が懐かしいということで、しかもそう簡単にはいけないんですよね。そういった経緯で出国してられたので、でたまたま出張で運よくつい先々週なんですけど10日間行ってこれて、それで スポンシーが17歳でアラモンで出会って、でその子も依存症があったんで、その後家に来たんですけど、まあ、最近19歳になったよっていうので、乗り継ぎの空港の近くまで会いに来てくれたんですよ。でそれがすごくやっぱ嬉しかったですね。それで困ったわけじゃないんですけども、僕がもう帰らなきゃいけないとかってあたふたしてくれる頃に、不法移民になっちゃうとかしてる頃に、突然その子が僕多分じゃないんだけど、いろんなことをこうお医者さんとか言ったりして、性同一性障害っていうんですか、女の子としてこれから生きていく、その助けを医学的にも進めていくって言われて、困っちゃったんですよね。スポンサーとしてはそう大変だったねとか言ってじゃあ頑張ろうねとか言って、だからそれでもいいのは、逆に僕自分が体験してないことでもね、自分スポンサーにそういうこと言われちゃったとか言って、あ大変だねとか言って頑張ろうねとか終わりだし、なんていうのかな、自分が体験してないことでもこうサポーターができるっていうのかな、それがそれでどうなるか分かんないけど もう今は大変だからね、お互い助け合っていかなきゃいけないから、できる限りのことをしましょうということで19歳になって、でたまたま僕が上司が出張する予定が突然キャンセルしなきゃいけなくなって、僕に回ってきた、突然の1週間前に回ってきた出張だったんで、そしたらその人、たまたまその子が法的に名前を女の子の名前に改名したのが、法定書からこう判決がこうその子の思い通りに出たっていう人と同じで、なんかおめでとうみたいな感じで、まさかそういうことでおめでとうなんて人に言えるようになると思わなかったんで、そういった人の幸せも嬉しい、というか人の幸せの方が嬉しいですね。そこに自分が入れたってことがあるので、だからその子も多分人の子だから、もちろん僕お母さんのことしてるんですけど、お父さん亡くなってるんですけどね、ある中で、でやっぱり親には子供は治せないわけです。で僕も自分の子供だけども親のことは治せない。でも逆に言えば同じ病気を持ってる仲間なので、僕とそのスポンシーは助けられるんですね。だからもしで僕はそういった今育ち方をしてきちゃったんで、子供を作るとか家庭を持つとか知ってこなかったんで、時々思うんですけども、で今43になって、まあこんな責任の取れる社会人になると思わなかったんで、で今振り、周りこう見回してみてね、ああだから例えば子供の時に子供を持ってたら間違ってこのぐらいの年になってるんだなと思って、それでこの子も他に親がいて日も幸もいかなくなってるんだなってことが分かるんで、じゃあ親じゃないからこそできることをしましょうと思って、ヤン君の人とはもう一生懸命海に行ったり病院栗浜メッセージに行ったりとかしてるんですけども、それが嬉しい。で向こうはまさかね、僕がそんなプログラムの母とか思ってる、ね、新宿の母みたいについてきてると思ってないんですけども彼らはなんか先輩として面白い先輩がやってきたみたいにしか思ってないんですけども、それでいいんですよ。そうすると一緒に歩んでいけるって僕のやっぱりその第3ステップですね。助けをいただいて歩いていけるって今日もできたって思うんですね。でそれがやっぱり僕の中ではテープとつながった、もう一度気を取り直してやってみたらって、もう一度試してみたらって言われたんですね、スポンサーに。その時と全く同じ気持ちに戻ることができるので、今日もまたふらふら離れていかないで済むと思うんです。で離れていってしまうことができてしまう進行性の病気なので、もう必死で毎日戻ってくるわけですね。でだからそういった意味で初心を忘れないためにも、若い仲間と一緒にこれから歩んでいくということが非常に大事で、もちろんそのためには同年代の仲間の助けっていうのがないと若い仲間とは助けられないので、それも今回日本に帰ってきてできて、それも財産で、そういったことがつながって今日もお話しさせていただいてるんですね。共通の知り合いからが、でだから今回すごく自信があるのは、予想しないで帰ってきた日本ですけれども、サポートは僕がもう帰ってきたらすでにあったみたいな感じで、それが財産みたいな感じなんで、今日これからね、自分の人生どうなるかは全く分かんないんですけれども、もう別に欲しいものは全てあるのでね、プログラムの家族もいるし、毎日祖父に無条件に愛されてると思うし、逆にそれより嬉しいのは、責任を持って無条件に愛してあげることをきちんとできる、向こうが分かっても分かってなくてもね、向こうに分かるまで時間がかかると思うんですよ。でどんな人にも同じようにできる、途中で辞めていっちゃう仲間もいっぱいいる、その人たちにとっても今日一日は同じようにできたっていうふうに思うんですね。 上げることができた。それでも行ってしまうんだったらしょうがない、この病気はには勝てない、それが第一ステップ、第二ステップなんですけど、勝てないけれども、もしかしたら種がうまいってかもしれない、もし今回死なないでくれたらいつか帰ってきてくれるかもしれない、そう思って希望を持って頑張ってます。それでそれでね、最後にじゃあこれで8時になったんで言いますけど、1人死んだ、2人かな、でも確実に分かってるのは1人死んだスポンサー以外って、その人は今生きてたら60歳くらいだと思うんですけども、年上の方で僕よりも年数多かった人なんですけども、僕の持ってるものを欲しいって言われたんで、まあパッパラパラっていうか明らかんとして見えたんでしょうね、幸せそうにそれででもその方はもう後期なんていうのかな、ほら免疫不全性症候群っていうんですか、進んでてもう白血病にもなってて、脳にそれが出てて脳炎になってて、まあ、大変な状態だったんですけども、なんとかステップを僕のスポンサーがやってくれたのと同じように 1,2,3 ができたと。で4の途中で亡くなってしまったんですけども、あと6ヶ月の命って言われてたんですね、最後は。でもスポンサースポンシーになってからは2年ぐらいかな、だから僕の2年目 のコインを持っててもらってたんですよ。ところが、まあ、亡くなった後6ヶ月で死ぬって言われたから2年半ぐらい来たんですけど、ご家族と仲良くしなかったんで、お葬式にも行けなかったし、亡くなったことも分かんなかったんですけど、その後つたつたに聞いて、だから僕のコインはちょっと回収できなかったんですけど、それでも彼は知らなくて死んだっていうことははっきり分かってるんです。そうすると今どっかでね、そういった経験が、絶対無駄になってないと思うし、僕もまあいつかは死ぬわけだから生きてる間は頑張ろうっていう気になるし、もう一つはマイケルっていうやっぱり僕より熱のある男の子で、 C 型肝炎を持ってる子で、今度リラックスしたら死ぬなっていう感じの子で、他 の非常にハードドラッグが入ってる子だったので何度も気にかけてたんで、でその子は性的マイノリティも何もないんですよ、普通の男の子 でその子だとはもう家族に感謝されちゃって、誕生日も何でも呼んでいただいて家族にも付き合ったんですけども、ある日突然暴走してしまっていなくなってしまったんですね。なんか嫌になってしまったのかわからないんですけども、やっぱり拒絶されたように思いましたけれども、今でもいつかどこかで生きててくれれば、もう何年も経つので死んじゃってるかもしれないんですけども、戻ってきてくれると思うし、もし死んでいたら今生きてる仲間を助けようと思います。っていうのは、例えば栗浜メッセージに行ってもこれ何千人話してもね、これこのプログラムばっかりは欲しいと思ってくれないと成り立たないプログラムなんですよ。だから回復率は他のプログラムに比べてはるかに高いにもかかわらず、欲しいって自分から思える人が非常に少ないがために、来てくれる人が1000人話しても1人いるかいないかとかいう感じなんで、その人に向かって喋ってるんですよ、僕いつも。だから いくら言ってもね、なんかなんていうの、水が染み込んでいくみたいな感じ、砂にって感じもあるし、だから欲しいと思ってもらうのためには、その人本人の持ってるどんな病気が重くてもその病気から回復したいっていう、その魂の力、体の持ってる力、脳の持ってる力、精神の持ってる力、そこに向かって、その人のもう今考えてることとかは僕はもうどうでもいいと思ってるんです。どんな状態でもそこに向かって、なんか心にと魂に呼びかけられるようなことができればいいし、できなくてもいいし、やってればそのうちできるようになるかもしれないし、でよく言ったのが、少年院じゃないんですけれども、女性の少年院で、ヤンママっていうのかな、10代で赤ちゃんができた人の施設で、ボストンの近所に僕のホームグループ の, 子供と一緒にこう離れ離れにしないで習慣できる、こう半分自立できる、もう半分良くなった人にはそういった風に社会復帰を助けようみたいなところがあって、そこのミーティングによく行ったんですけど、そうするともうこういうリビングで子供が泣いてる中で喋るんで、あとおむつ替えなきゃいけなかったりとか、非常にやりづらいんですけども、でしかも共通の体験がないでしょ、あんまし僕山間じゃないから、でところが病気は同じなんですよ、使ったものは違っても、あれは受けた虐待の種類は違っても、病気からの回復の道のりは同じなんですね。ただ方法論は違うかもしれません、スポンサーによって違った言い方するかもしれない、本も違うしね。ただその同じ病気だってことが分かりました。進行して落ちていく過程と良くなっていく過程が、で今僕が思うのは、この前26歳の子と僕のホームグループで遊んでたんですけど、 あの26歳って僕から見ると17歳年下なんですよ。だからあのぐらいの女の子の年の時にもし何か間違いで子供を作ってたらこのぐらいの年になってんだなとか思って、そういうことをしみじみとあの時あの薬剤屋とかと付き合った時にあの死なないでよかったなって思ったんですね。っていうのは本当に自分には家庭を持ってないだけの経験をしてきてしまったけども、今こうやって大人としてね、その子が困ってる時でも困ってない時でもなんとかなんていうの支えになれるっていうか、あのその子に影響を受けずにちゃんとした安定したこう礎というかねになって、嫌われても僕はちゃんとこうやって回復していこうねって、あのそれが言えるんですよね。でそれがしたくてあの今日もやってきました。あの長くなってしまいましたけれども、どうもありがとうございます。